皆さんこんにちは。プレプリどんどんます AC です。2026年8月17日のます.AC カテゴリから厳選した7本の論文をお届けします。1本目はアボルファ・ズルタリザデさんによる A カウンタレクサンプルトゥーアクエスチョンオンザマキシマリティオブピュアリープリムズ、純素イデアルの極大性に関する問いへの判例です。この論文は可感感論における純素イデアルが常に純極大イデアルになるのかという長年の疑問に終止符を打つものです。まず純イデアルとは自然な感謝像が平坦になるようなイデアルのことを指します。これまでの研究ではメーター間などの特定の条件下では純素イデアルであれば必ず純極大であるということが分かっていました。しかし可感感全般でこれが成り立つのかは難しい未解決問題だったんです。そこで著者はあえてメーター間ではない間に注目し、なんとチャット GPT プロという最新の人工知能を活用して判例を探索しました。 AI を研究のパートナーにして数学的な判例を導き出すというアプローチには現代的な驚きを感じますね。具体的にはある対象の多項式間を特定の形の要素で生成されるイデアルで割った間を構築しました。この特殊な間においてゼロイデアルが純素であるにもかかわらず別の純イデアルに含まれているため純極大ではないことを証明しました。これで純素イデアルが必ずしも純極大ではないことが明確に示され、予想は否定されたことになります。2本目は小坂慎之助さんと高橋亮さん、谷川源さんによるトルションペアーズインサブカテゴリーズオブモデュルズオーバーアコムタチベリング可感感情の下群の部分圏におけるねじれ体です。この論文では可感ネーター感情の有限生成下群という舞台で特定の部分圏におけるねじれ対の分類に挑んでいます。もともと精霊部分圏などの分類は知られていましたが、それをねじれ理論という枠組みにまで広げようという試みですね。特に関連素イデアルが特定の集合に含まれる下群からなる部分圏に注目し、弱いねじれ対や基本ねじれ体といった概念を使い分けて分析しています。結果としてこれらの対がスペクトルの特化閉集合と1対1に対応することを明らかにしました。さらに面白いのが最大公園魔高齢化群のようなより特殊な部分圏への応用です。超極面局所間の場合、弱いねじれ対が定義元の元の関連素イデアルのべき集合と対応するという非常にすっきりとした結果を導き出しています。一方で全てのねじれ対は弱いねじれ体ですが、その逆は必ずしも成り立たないことを判例を用いて示しており、理論的な境界線を明確に引いた点に研究者としての誠実なこだわりを感じます。3本目はジアン・リュウさんによるオンタカハシズクエスチョンズアバウトドミナントローカルリングス、優勢な局所間に関する高橋さんの問いについてです。この論文では高橋さんが導入した優勢な局所間という概念について深く掘り下げています。これは特異点圏のあらゆるゼロでない厚い部分圏に常与体が属するというかなり特殊な性質を持つ間のことです。こうした間はフレンドリーと呼ばれる重要なホモロジー的性質を持っているのが面白いところですね。まず著者は高橋さんが提示した優勢性の効果に関する問いに答えを出しました。具体的には平坦な局所順動形において先の間が優勢であれば元の間も優勢であることを証明しています。証明のために射入的下群の非サイクル複体のホモトピー圏を使うという非常にテクニカルな手法を駆使している点に研究者のこだわりを感じます。さらに有限 CM 型の高円魔高齢局所間は全て優勢であるという予想についても検証しています。4次元が2以下の場合や超局面である場合などいくつかの十分条件を明らかにしました。これにより 優勢な局所間の分類が大きく前進し、特異点検の構造への理解がより深まったと言えるでしょう。4本目はアマティア・ゴスワミさんとルカ・メジティさんによるデテクティング・エッセンシャル・アイディールズ・イン・ポリノミアル・リングス、多項式間における本質的イデアルの検出です。この論文では可感感情の多項式間においてあるイデアルが本質的であるかどうかを判定するための基準を提案しています。本質的イデアルというのは間の中にある他のどんなゼロでないイデアルとも必ずゼロ以外の共通部分を持つという性質を持つものです。これまで係数間が簡約間である場合はよく研究されてきましたが、今回の研究で面白いのは係数間にべき霊弦が含まれているようなより複雑なケースに挑んでいる点です。単純に多項式の係数の集まりだけを見ていても本質性を判断できないため、著者たちは効率的にチェックできるテスト用の多項式クラスを探し出しました。具体的にはマッコイの霊因子判定法を活用して特定の条件を満たす種イデアルとの交わりを確認すれば十分であることを証明しています。さらにメーター間やセールの条件を満たす間、さらにはアルティン間など間の性質に合わせてテストすべき範囲をどんどん絞り込んでいく構成になっています。特にゴレンシュタインアルティン局所間の場合、たった一つの種イデアルを確認するだけで済むという結果は非常に実用的で鮮やかだと思います。5本目はマス RA からのクロス投稿でブオチェンダイさんとシャオレイジャンさんによるミタック・レフラー・コンディションズ・ゴレンスタイン・モデュルズ&ホーモロジカル・インバーリアンツ・ミッタグ・レフラー条件・ゴレンシュタイン化群及びホモロジー不変量です。この論文では集合論的な手法を使ってミッタグ・レフラー条件という性質を深く掘り下げ、それをゴレンシュタイン化群やホモロジー不変量にどう応用できるかを探っています。特にゴレンシュタイン遮影化群は全てゴレンシュタイン平坦なのかというホルムさんの問いやバッツォーニさんの問いといったこの分野の難しい未解決問題に挑んでいます。アプローチがとてもユニークで、定常集合の組み合わせ論や連続的な有効形といったかなりハードな集合論のテクニックを駆使して証明を組み立てています。その結果、サイズに制限がある条件下で特定のゴレンシュタイン遮影化群がゴレンシュタイン平坦であることを示すなど、部分的な肯定的な答えを導き出しました。さらにこれまでネーター間などで知られていたホモロジー不変量の等しさをより広いクラスの間へと一般化しています。単に理論を広げるだけでなく、あえて弱いコヒーレントではない特殊な局所間を具体的に構築して自分たちの結果が既存の理論を超えていることを証明している点に研究者としての強いこだわりを感じます。6本目はマスドット AG からのクロス投稿でロイス・ケルネスさん、グレゴリー・G・スミスさん、マイケル・スティルマンさんによるクラッシファイング・スムース・ QUOT ・シェムズ滑らかなクオッドスキームの分類です。この論文では遮影空間上の自明なベクトル速の小をパラメータ化したクオッドスキームという空間がどのような条件で滑らかになるのかを詳しく分類しています。ヒルベルトスキームはこれまでによく研究されてきましたが、ランクが2以上のクオッドスキームは謎が多く、複雑な特異点を持つことが多かったんです。そこで著者たちは整数分割などの組み合わせ論的な代数幾何学の手法を用いてヒルベルト多項式から滑らかさと規約性を判定する条件を導き出しました。特に面白いのがベクトル速のランクが3以上のケースの方がランク1の場合よりも分類がシンプルになるという結果です。直感に反する展開で研究者のこだわりが感じられますね。また空でないクオッドスキーム上の辞書式点がいつも滑らかであることを証明し、さらにグラスマン多様体などの基地の空間との同型性を示すことで新しい滑らかな空間の集まりを特定しました。一方で異なる次元の滑らかな成分が交差して特異点を作る具体例も提示しており、 コットスキームが持つ独特の幾何学的性質を浮き彫りにしています。最後はマス PR からのクロス投稿で、オバイダ・ジュリアン・アサードさんによるフィニテガウシアン・リコンストラクション・オブ・ポリノミアル・オービッツ・フロム・コレレーティド・モーメンツ・トゥ・オシラトリー・ペリウッツ、多項式軌道の有限ガウス再構成相関モーメントから振動周期へです。この論文ではガウス分布による観測データからある未多項式を直行動知性の範囲で復元できるかという逆問題に挑んでいます。実は単一のガウス観測だけでは異なる多項式が同じ分布を持ってしまうため区別がつかないという壁がありました。そこで著者は相関を持つガウス複製の混合モーメントというアイデアを導入します。具体的にはウィックの公式を用いてモーメントをテンソルの縮約として捉え、不変量論の時数制限を利用することで有限個の観測データがあれば軌道を完全に分離できることを証明しました。さらに面白いのが、この確率的なモーメントを不規則周期系における形式的な周期として結びつけた点です。単なるデータの集まりだと思っていた測定ベクトルが実はガウス暗点に付随する周期の係数ベクトルだったという展開には、確率論と幾何学が見事に融合した快感がありますね。最終的にこの測定ベクトルを代数的なヤコビ成分やベッティ成分などに分解して解析しており、抽象的な不変量論を具体的なガウス実験へと落とし込んだ非常に実用的な成果となっています。でなわけで、今回は可観観論から可群、イデアル、そしてホモロジー代数や代数幾何学、不変量論まで数学の奥深い世界を旅することができました。非常にエキサイティングな内容でしたが、皆さんにその面白さが伝わっていれば嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。